もしあなたが博物館に飾られるべき完璧な芸術品みたいなテクノロジーを作り上げたとして、
はい。
それがですね、妥協とか継ぎ継ぎだらけの画質の荒い総悪品に市場で完全に叩き潰されるのを見ることになったらどう感じますか？
いやー、それはもう絶望しますよね、技術者としては。
ですよね。今日はですね、あなたにあえてその質の低い製品を作ることこそが世界を制覇するための唯一の戦略になり得るという話をしたいと思います。今回の深掘りにようこそ。
このテーマ本当に面白いんですよね。テクノロジーの優劣が必ずしも勝敗を決めるわけじゃないっていう、ビジネスにおける最大のパラドックスの一つですよね。
ええ。しかも今回私たちがこの深掘りのために用意したソース、情報源がですね、ちょっと最高に予想外なんですよ。
はい、あれですよね。
そうなんです。ウォール・ストリート・ジャーナルでも、ハーバード・ビジネス・レビューでもなく、なんと、フィニックス・愛知というバドミントン教室の広報担当、鋼の健二氏が執筆したものすごく熱量の高いブログ記事なんです。
いやー、バドミントンのブログから極上のビジネスケーススタディが飛び出してくるわけですからね。最初にこの資料を読んだ時はどういうことかってしばらく名前を見つめてしまいましたよ。
私もです。バドミントンのスマッシュの打ち方を読んでいると思ったら、突然1970年代のアメリカ市場で起きたビデオ戦争、つまり VHS 対ベータマックスの規格争いの話が始まって、
いやいや、
しかもその分析がとてつもなく鋭いんですよね。私たちが自分の仕事とか日常で陥りがちな完璧主義をどう打ち破るかっていう、すごく身近なヒントに満ちているんです。
本当にそうですね。このビデオ戦争って単なる日本の家電メーカー同士の意地の張り合いじゃないんですよ。技術者の誇り、そして消費者の泥臭い欲望、そして巨大な市場の論理が衝突した結果何が起きるのかをニコニスに示しているんです。
では時計の針を1976年の秋に戻しましょう。場所はニューヨークのロックフェラーセンターです。
はい、歴史的な瞬間ですね。
アメリカ全土の家電市場を牛耳っていた巨人 RCA の新 CEO エドガー・グリフィスと、ソニーの社長森田昭夫が極秘に会談を行っていました。ソニー側は当時持てる最高の技術を詰め込んだ最新鋭のビデオデッキベータ2を持ち込んだんですよね。
当時のソニーはまさに飛ぶ鳥を落とす勢いで、技術力において世界の頂点にいましたからね。彼らが持ち込んだベータ2はノイズのない非常に鮮明な映像を、当時の常識を打ち破る2時間という長さで録画できたんです。
2時間って当時としてはすごいことですよね。
ええ、技術者からすればカセットテープのあの限られたサイズの中に2時間分の映像データを押し込むっていうのは、もうそれ自体が信じられない物理的な限界突破だったんですよ。
ソニーとしては、この完璧な画質と2時間というスペックを見れば、アメリカの巨人 RCA もひれ伏すだろうっていう自信があったわけですよね。
間違いなくあったでしょうね。
ところがですね、RCA の CEO グリフィスは、その技術の結晶みたいな製品を見ても全く感動しなかった。それどころか、ソニーに対してとんでもない4つの条件を突きつけたんですよね。
はい、大胆な要求ですね。
小売価格は1000ドル以下にしろ、初回納入でいきなり10万台用意しろ、録画時間を2時間から4時間に延ばせ、そしてソニーの名前は消して RCA のブランド名で売れ、つまり OEM 供給しろと。
はい、
いやちょっと待ってください、これむちゃくちゃですよね。例えるなら、三つ星レストランの誇り高きシェフを呼びつけて、味は適当でいいからスタジアムで配るための巨大なバケツ1杯の唐揚げを作れ、あ、もちろん俺の店の名前で売るからなって言っているようなものじゃないですか。
ふふ、まさにそういうことです。技術の極致を追求してきたソニーからすれば、到底受け入れられるものじゃないですよね。ですが、このグリフィスの要求の中で最も注目すべきは、4時間という録画時間の部分なんですよ。
あー、2時間を4時間にしろっていうところですね。
ええ。彼はソニーの技術力を過小評価していたわけではなくて、アメリカという国における消費者の生態と欲望をソニーの技術者たちよりもはるかに正確に把握していたんです。
なるほど。そこで出てくるのがアメリカンフットボールの話ですよね。
そうです。グリフィスは、君たちはアメリカの消費者が日曜の午後に何をしているか分かっていないって指摘したんです。アメリカ人にとって日曜の午後にビールを飲みながらアメフトの試合を見ることはもうもはや宗教みたいなものですから。
ええ。
そしてアメフトの試合って タイムアウトとか無数のコマーシャルも含めると平気で3時間を超えるんですよ。
ああ、なるほど。もし録画時間が2時間しかなかったら、試合が一番盛り上がる第4クォーターのまさに逆転タッチダウンの瞬間にテープが切れちゃうわけですね。
その通りです。グリフィスにとって試合の結末が録画できないビデオデッキなんて、どんなに画質が綺麗でもただの鉄くずだったんです。
鉄くずですか？
ええ、消費者が求めているのは美しい映像を見る体験ではなくて、日曜日の試合を丸ごと保存して後で楽しむという体験を満たすことだったんですよね。
目的が根本的に全く違ったわけですね。でも結局ソニーの森田明夫は、お断りします、我々はソニーですと、この要求を蹴りました。自社のブランドと技術への強烈な自負ですよね。
ソニーのこの決断はある意味で技術者としては非常に美しくて気高いものでした。しかし、あの巨大なアメリカ市場の販売網を逃すという極めて重い代償を払うことになります。
はい。
そしてソニーに振られた RCA のグリフィスはすぐさま次のターゲットに目を向けるんです。それが日本屈指の量産能力を持つ巨大企業、町田電機、現在のパナソニックですね、とその子会社であり VHS 陣営の中心だった日本ビクターでした。
ここからがこのストーリーの本当にクレイジーな部分ですよね。日本ビクターの技術者である高野千奈 CEO たちは、 RCA の4時間という要求に応えるためにとんでもない強行手段に出たんですよね。テープの走行速度を強制的に半分に落とすという。
ええ、ものすごい決断です。
少し基本的なことを聞きたいんですが、テープの速度を半分にするとどうして画質が落ちるんですか？具体的にテープの上で何が起きているんでしょうか？
良い質問ですね。ビデオテープっていうのは、テープの表面に塗られた磁性体という細かな粒子の上に、あのビデオヘッドが映像信号を書き込んでいく仕組みなんです。
はいはい。
テープの走る速度を半分に落とすということは、1秒間にヘッドが書き込めるテープの面積が半分になってしまうことを意味するんですよ。
なるほど。キャンバスのサイズがいきなり半分になるようなものですね。
ええ。限られた狭い面積に無理やり2倍の時間の映像データを押し込もうとすれば、当然データ同士が干渉し合います。結果として読み取れる情報量が激減して、画面にはノイズが走り、色も滲んでしまう。元の精密な映像機器としての水準からすれば、到底許容できないレベルまで画質が劣化するわけです。
実際この画質を半分に落とした試作機を見た日本の技術幹部たちは、いくらアメリカ市場のためとはいえ、こんな画質の悪い総悪品を世に出したら VHS のブランド価値が下がるって激怒したそうですね。
そうなんです。
でも高野千奈 CEO はこの画質低下と OEM 供給といういわば猛毒を受け入れる決断をします。でも不思議なのは、あのいくら市場の覇権が大事だと言っても、結果的に消費者がなんだこの画質の悪い機械はって見放してしまったら元も子もないじゃないですか。
はい。
なぜ彼はこの致命的なリスクを取れたんでしょうか？
それはですね、高野の視点が目の前の製品の完璧さではなくて、市場という戦場の全体図に向いていたからなんですよ。
全体図ですか？
ええ、微動デッキのような製品はプラットフォームビジネスです。どれだけ優れた技術を持っていても、アメリカの一般家庭のテレビの下にベータの機械が先に置かれてしまえば、レンタルビデオも映画のソフトも全てベータの規格で作られるようになります。
つまり VHS という規格自体がこの世から消滅してしまうと。
はい。生き残れなければ技術の美学を語る資格すら失われます。 VHS の看板に泥を塗ってでも巨大な市場のインフラを抑えるためには、この毒を飲み干さなければならないと。
なるほど。
高野は技術者としてのプライドを一旦捨てて、市場の泥臭い要求を最優先にしたんですよね。
すさまじい覚悟ですね。でも覚悟を決めただけで物理法則がひっくり返るわけじゃないですよね。先ほどキャンバスの面積が半分になるという話がありましたが、情報量が半分になってノイズだらけになった映像をどうやって消費者が見られるレベルまで引き上げたんですか？
そこが日本の生産技術とエンジニアリングの真骨頂なんですよ。当時技術人の前には絶対的なトレードオフの法則がありました。信号の質はテープ速度とトラック幅をかけたものを録画時間で割ったものに比例するというものです。
トラック幅というのは何ですか？
ビデオテープの上にあるデータが書き込まれる道の幅だと思ってください。複数車線の高速道路をイメージすると分かりやすいかもしれません。
なるほど。高速道路の車線の幅ですね。
はい。録画時間を2倍にするためにテープの速度を半分にすると、同じテープの長さにたくさんの車線を引かなければならないので、車線の幅、 つまりトラック幅も極端に狭くなります。
ぎゅうぎゅうになるわけですね。
ストークと呼ばれるノイズの原因なんですよ。
車がぶつかり合って映像がぐちゃぐちゃになってしまうと、それをどう解決したんですか？
大きく分けて2つのアプローチを取りました。一つは物理的なアプローチ。非常に狭い車線を走る微弱なデータを正確に拾い上げるために、ビデオヘッドの素材自体を新しく探求して感度を極限まで高めたんです。
ほうほう。
そしてもう一つが電子的なアプローチです。これが画期的でした。どうしても発生してしまうノイズや欠落したデータに対して独自の回路を組み込んで電子的に補正したんですよ。
電子的に補正する？データがそもそも読み取れていないのにどうやって直すんですか？
完全に失われたデータを復元することはできません。しかし映像信号の波形を見て、ノイズによって信号が途切れた瞬間を検知します。
はい。
そしてその直前のフレームの映像データや周囲の画素の情報を引っ張ってきて、ノイズの隙間に瞬時にコピーして埋め合わせるような処理を行ったんです。
それってつまり、あの画像編集ソフトの修復ブラシみたいなことを当時のアナログ回路でリアルタイムにやっていたってことですか？
まさにその通りです。ノイズを根本からなくすのではなく、人間の目にはノイズが見えないようにうまくごまかしたわけです。
すごい発想ですね。
物理的な限界で100点の画質が出せないなら、60点まで落ちた画質を目の錯覚や電子的な処理を駆使して実用に耐えうる80点に見せかける、これは単なる妥協というより制約の中での恐るべき限界突破のエンジニアリングだったんですよ。
いやー、面白いですね。経営側の画質を下げるという決断を実現するために、現場の技術者たちはとんでもない高度な技術を注ぎ込んでいたわけだ。
ええ、本当に泥臭い努力です。
そしてついに1977年の秋、 RCA から4時間録画対応の VHS デッキが全米で発売されます。ソニー陣営はあんなノイズ混じりの不格好な映像、目の引き得た消費者が買うわけがないと高をくくっていたんですよね。
ところが
消費者の反応はソニーの予想を完全に裏切るものでした。彼らは画質なんてどうでもいい、日曜のアメフトの試合がテープ1本に丸ごと入って1000ドル以下なんて最高じゃないかって熱狂したんです。
そうか、消費者が求めていたのは美術館に飾るような完璧な映像美ではなくて、録画時間を気にせず外出できる4時間の自由という極めて泥臭くて実利的な欲望だったんですね。
ええ、そういうことです。
これで一気に VHS がシェアを奪っていくわけですが、でも実は勝負を決定づけた要因って消費者の好みだけじゃなかったんですよね。
ええ、ここからがエコシステム、つまり生態系の恐ろしいところです。家庭用ビデオが普及し始めたことで、ハリウッドを中心にある新しいビジネスが爆発的に生まれました。それがレンタルビデオ店です。
ああ、1日10ドルで映画のテープを貸し出す個人経営の小さなお店が全米中にアメゴの単語のようにできた時期ですね。
はい、そしてその数万件のレンタルビデオ店に大量の映画テープを供給するために、ダビング工場という裏側の巨大産業がフル稼働し始めました。
ダビング工場？
ええ、何百台ものビデオデッキを棚に並べて24時間365日マスターテープから映画をダビングし続ける過酷な環境です。ここでベータと VHS の機械としての構造の違いが致命的な差を生むんですよ。
構造の違いですか？
はい、ソニーのベータマックスはテープを引き出して回転する大きな金属のシリンダーに U の字に巻きつける U ローディングという複雑なメカニズムを採用していました。
ほう。
これはテープに負担をかけず再生までの時間も早い非常にエレガントな設計なんですが、あの部品点数が多くて繊細だったんですね。
繊細機械の極みという感じですね。一方で VHS は M ローディングという方式でした。2本のピンでテープを引き出して M の字にするだけ。動きは少しガサツでテープへの負担もゼロではありませんでしたが、構造が単純で部品も少なかったんです。
なるほど。
さて、ホコリが舞い熱気にあふれ機械が休むことなく稼働し続けるダビング工場で、どちらの機械が生き残ったと思いますか？
エレガントで複雑なベータの機械はその過酷な環境に耐えきれずに次々に壊れてしまった。逆に構造が単純で武骨な VHS はトラクターみたいに頑丈に動き続けたわけですね。
その通りです。ダビング業者からすれば機械の故障は直接的な利益の損失ですからね。画質が少し良くてもすぐ壊れる機械は使い物にならない。結果としてダビング工場は こぞって頑丈な VHS のデッキを大量に導入したんです。
面白すぎる皮肉ですよね。ソニーが野暮ったいと見捨てていた単純さや武骨さが、利益一乗主義の B2B ビジネスの現場では最強の耐久力という武器に変わったと。
ええー。
そしてその結果、ダビング工場が VHS のテープばかりを作るようになる。レンタルビデオ店の棚は VHS の映画で埋め尽くされる。すると消費者は見たい映画が VHS でしか置いてないから VHS のデッキを買うというループに入るわけですね。
これこそが巨大な相互依存のループなんですよ。消費者、レンタルビデオ店、ダビング業者、そしてハリウッド。この全てが VHS の企画を中心に回り始めて、誰も抜け出せなくなりました。
いや
ー。こうして技術的には孤高の王者であったソニーも、最終的にはこの泥臭いエコシステムの前に敗れ去ることになるんです。
圧倒的なストーリーですね。結局のところ、鋼の賢人氏がバドミントンブログの片隅でこの話を展開してあなたに伝えたかった最大の教訓は、市場を制するのは作り手の美しい美学ではなく、顧客の泥臭いリアリズムであるということだと思います。
本当にそうですね。私たちは仕事をしていると、どうしてもベータマックスを作りたがってしまいます。もっと綺麗なスライドを作ろう、もっと洗練されたコードを書こう、もっと完璧なプランを練ろうって。
はい、わかります。
しかし、それは時として顧客が求めている4時間のフットボールノクガという本質から目をそらす自己満足になりかねないんですよ。
本当に耳が痛い話です。私たちがこだわる画質は相手が求めている結果とちゃんと一致しているのか。もし違っているなら、時には自分の理想やプライドを曲げてでも、泥臭い要求に真っ向から飛び込むしなやかな強さが必要だということですね。
ええ。
金と高金融たちが見せた狂気と妥協のハイブリッド戦略は、今の私たちにとっても強烈な指針になりますよね。
もちろん、技術や知識を磨くことは絶対に必要です。VHSGA も限界突破の技術力があったからこそ4時間を実現できたわけですからね。しかし、それが誰のどんな欲望を満たすためのものかを見誤ってはいけないという痛烈なレッスンですね。
その通りですね。そして最後にもう一つだけ、リスナーの皆さんに考えてみてほしい興味深い視点があります。
はい。
今回のケーススタディの起点になった、放送時間に縛られず自分の好きな時に番組の見るというタイムシフトの概念。これが後にハリウッドとの巨大な著作権裁判という地獄を生み出すわけですが、本むって現代を見てください。
ええ。
私たちはネットフリックスや YouTube なんかのストリーミングによって自分の時間を完全に支配して好きな時に好きなものを消費していますよね。
そうですね。もはや当たり前の光景です。
では、すでに時間を支配した私たちが、次にテクノロジーの巨人たちに突きつける、愛がたい、泥臭い欲望とは一体何でしょうか。そして、現代の企業はその欲望を満たすために、今度はどんな完璧さを捨てて、どんな毒を飲み干すことになるのでしょうか。
それは私たちのプライバシーの切り売りかもしれないし、あるいは AI による考える手間の完全な放棄かもしれませんね。いずれにせよ次のパラダイムシフトも決して美しい形ではやってこないでしょう。
ええ。明日あなたが自分のプロジェクトに向き合うとき、少しだけ自問してみてください。自分が今こだわって磨き上げようとしているこれは本当に顧客が求めているものだろうか。私が今見過ごしているアメフトの第4クォーターはどこにあるだろうかと。
素晴らしい問いですね。
今日の深掘りはここまでです。一緒に探求してくれてありがとうございました。次回もあなたの知的好奇心を刺激するテーマでお会いしましょう。